サメクリイエーイ100回収録はい、どうも、こんばんは。今日は特別に公開収録ということで、
はい、
この方が何話から、
何話から来てくれたと。
やってきました。さあ、お呼びいたしましょう。DNA 池上さんでーす。
はい。そんなに関西演芸協会の役員。
役員でございましてね、まあ、やらせてもらってますので、はい、まあ、キャリアは21年目ということで。
21年目ですよね。はい、
まあ、21年間芸人やってるんですけど、はい、まあ、1回もですね、梅野仁太さんにドリンクをご馳走してもらって
ない。そんなことはないですよ。
ほんまにほんまに。
え、ドリンクご馳走して
ない。いや、僕の人生が結成するときに、あの、はい、コーヒーね。
いや、コーヒーは、あの、割り勘ですよ、あれは。
割り勘やったら、割り勘が
250円、250円のね。
ネタ見せというのは、オーディションがありまして、でね、はいはいはいはい、でまあ、そこ行ったら、じゃあもう声かけてくれて、じゃあ近くの喫茶店行くか言うて、はい、でまあ、当時のヘール島内っていう元々あの相方になるやつと僕と陣田さんで行かせてもらいました。
はいはいはい、
俺はもう作家さんで先輩でやったら、それはもうと思ったら、もうなんか全然財布
あら、
うわぁ、何やったらこっち怒らなあかんのか
と。上下関係はどう？
いや、僕の方が先輩ですよ、その時は。その時今もや。今もそれ変わらない。
その時は先輩やった
。今なんか企業なんか名古屋の方でなんか芸人活動もしてやってね、なんか勝った負け、勝った負けたでなんか、
負けてます
ね、青ハムな雰囲気出してるのでも気持ち悪いな思って。
なんで？なんで？僕は真面目にやってるんですよ。
真面目でどういうことやよ。
真面目にやってますから。
片足突っ込んでちょうどぬるい感じで芸人活動しててちょうどいい。
いや、ちょうどよかった。
大学生芸人などしやがったほんまに。
大学生芸人、
大学生芸人と、みたいな。に負けてますからね、ほんまに。大学生
をしてるな思ってね。
最近すごいですかね。
大学生に負けてますよ。
いや、いろんなところで活動してるらしいですかね。
いろんなところ。
なんかドラゴンボールの司会とかやってたらしい。
何それ
ドラゴンボールよく知ってますよ、そんな俺が。ドラゴンボールの司会やってたって。
なんかよくわからんけど。
ドラゴンボールのカードゲーム。それバイトっすよ。いや、昼間ね、あの、ちょっとその、某ライブなんで、このライブハウス関連の、まあ、その、イベントとかやるのの、なんかセキュリティとかいろいろ含めてのバイトが昼食なんですよ。その流れでやってるだけで、別にドラゴンボールの司会を望んでやってるわけじゃないですか。
違うん
や。違うんや。あれはルールを説明するというバイトですから。
司会はその何人ブーでやってるんですかね。
何人ブーでやるんですか。魔人ブー一つしかない
で。何人ブーって言うと何人ブーなの。自分で命名するのは何人ブーになる。
何ブーか、何でしょうね、
メンヘラク、メンヘラクイダウォーレブー、あ、カテボ、
デンマヘタオ、
デンマヘタオ、
デンマヘタブー、
デンマヘタブー、はい、
デンマってヘタな、いや、え、それデンマってヘタな感じで言われたんですか？
いや、言われてないんですけど、なぜかね、一時ね、デンマヘタオというあだ名が金色玉についたことがあるんですよ。
それ何、お母さんが誰かに言われたんですか？
デンマヘタやな言って、いや、言われるわけないやん。何でお金電話、電
話って。どういうシーンで使ってるか
分からへんねん。いや、俺、電話下手な人間なんか会ったことないですよ、そもそも。
僕、知んないですよ。初めて会いましたよ。
いや、でしょ、うん、あれほど不名誉な頭ないですよ、電話下手。電話使ってまで下手ってどういうことやねん。
電話使ってもそう、だからボーリング場であの恐竜のね、あの形してあの絶対にこうレールからガーターなれへんような、あの子供が使う。
子供が使うガーターのね、やつ。
あれでこうやってガーターなるぐらい下手です。
下手、下手。
電話使って下手ってどういうことなんですか。
どういうことやねん。
なんかそんなん言われてちょっと当ててほしいぐらいですもん。
ちょっと体験してみたい。
あれ何から始まったでしょうね、電話下手。
なんか顔が電話下手そうって言われた。
あ、そうそう。
そう。
顔が中折れしそう。
そうそうそうそう。そうやって言われてから、
まあ、結構悪口じゃないですか。
結構なんか賞レースで勝ってるんですね。じゃあ電話下手王であったりとか、
中折れしそうではね、優勝してますから、
ね、優勝しますね。
プロフィール変えときなはれ、
茨城の階段では10位やけど、でそっちの2つは冠取ってますからね。
そういいですよ、いいですよ。ちゃんとパッと言うとこの平場で
平場のシーンで下ネタをゴリゴリ
言うときなはれ、
はい、
まあ、ということで止まらない感じですけど、
はい、
まあ、池上さんが来てもらってます。
はい、
そして、店長の郁屋です。
はい、
タイムズビタです。
マリアです。
はい、よろしくお願いします。今日は4人でねやっていこうと思いますが、
はい、
もうねお便りがね結構来てるんで、
すごいな、ほんまに結構来てますよ。僕もまあまあ聞いてるんですよ。最近上がったやつちょっと最近すぎて聞けてないんですけど、はい、もう一応それ以外はもう全部聞いてる。
ありがとうございます。はい、
クリッパーでございますんで。
ありがとうございます。嬉しい。
クリッパーたちがね集まっても来てるんで、
う
ん、
半分以上聞いてん言ってたよ。半分以上が。
いやでも半分の中の半分はクリッパーですよ。
あ、クリッパーで。
クリッパーっていう用語をちゃんとメモしといてくださいね。帰るときに聞きますからね、クリッパーって何ですかって。もし当たったらうまい棒あげるから。
ガッツポーズが出ましたね。
ガッツポーズ。はい。
はい、
まあ、クリッパーというのはね、このサメクリラジオを聴いてる人たちのこと。
はい。リスナーですね。
リスナーことをクリッパーということで。
はい。
はい。
もうすでにみんなクリッパーですからね。
クリッパー。
はい。はい、ということで、まあ、お便りの方を読み上げてってもらいましょう。
はい。はい、ではでは参ります。
はい。
はい。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
先週の放送を聞きました。
はい。はい。
私は悠々白書なら怪盗の能力タブーが欲しいです、
うん、
テリトリー内では暴力が一切無効、指定された言葉を言ってしまえば魂が抜き取られるという何の役にも立たない能力ですが、
うん、
人生で一度はそんな頭脳戦繰り広げてみたいです、
うん、
それでは、
うん、去ってったな。
はい、
うん、それではということで残念だけど、
はい、
うん、まあ有役所この4人で知ってる人いますか。
いや僕も多少は知ってますけどね。
俺も結構好きなんですけど。伊賀さん好きですか。
僕有役所はもう全くわからないですね。
全くですか。
全くわからないですね、
うん、
うん、もうそのなんか主人公が男性ぐらいしかわかんないです
ね。これは合ってますね。
そうですよ、ほんまそれぐらいでしか、
はい、
なんかその、うん、なんか、うん、ドラゴンボールでいうところのカメハメハみたいな、それすら言えない。なんかありますよね。
レーガン、
レーガン
ってあるやつね。
うんうん、それすらわかんないです。レーガンに対抗するのは何が来るんですか。
レーガンに対抗はないですよ。レーガン最強ですよ。多分。
あ、そうなんですか。もうレーガン出てもだし、もうおしまいみたいな。
おしまいじゃないですか。
もう停止縛ったらおしまいじゃないですか。
え？
停止縛ってたらいけるって
こと。うん、いけるいける。
まだ、あ、なんか体から発するんじゃない
ですか、うんうん。体からも出るんです。
バンバーンってなんか木みたいな。
全然知らない。ほんま全然知らないんですよね。
う
ん、
まあでもまあバトル漫画ですよ、
うん、
そういう幽霊のバトル、妖怪のバトルみたいな感じで、
うん
うん、でその特殊能力でテリトリーっていうのがあって、うん、っていうのがあるっていうね。
そうだから、その幽白書の冒頭ってどうなの。
冒頭は僕見てたんですけど、冒頭はね一話完結の人情話やったんですよ。
こっち亀、
こっち亀、ほんまにたぬきた助けたら、そうそう、う
ん、
ね、そうですよね。
誰に聞いてんねん。
いや、ちょっと皆さん、
そう、
一話完結のなんかええ話やったやんな、最初は。
そう。
いや、ほんま。途中からジャンプのドラゴンボール人気にあやかって、なんかバトルになっていくんで。
嘘やん。
いや、でほんまっすよね。ほら。
一話完結やった。
一話完結やったっすよ。
ほな、いきなり路線変更したってことですか。
だからジャンプのバトル漫画ブームがあったから、だから、うん、全部バトル漫画になっていったんですよ、ターちゃんとかも、当時。その流れやと思いますけど、
へえ、あ、そうなんすか、はい、おもろ。
ヤンキーと幽霊みたいな感じですね。まあヤンキー漫画だったっ
す。そう、最初ヤンキー漫画で、そのヤンキー要素も最後の方もなくなってきた。
なくなってきました
。そうなん
だ。最初はヤンキーのなんかそんな感じだったんですけど、まあ1話で主人公死ぬんですよ。
はあ、早いな。
そう、早いで霊界でこれはトラブルやみたいな、
うん、
このこいつ死ぬ予定じゃなかったやつが死んでます、うんうん、しかも人助けをして死んだんですよ、
う
ん、
主人公が、う
ん、で霊界の中で、うん、こいつは人助けをして死ぬなんてありえんってなって、
うん、
でそこで裁判みたいなのがあって、
うん、
でまあチャンスをなんかその霊界で人間界に戻れるチャンスをやるってなって、
うん
うん、でそれがチャンスを与えるんやけど探偵になってほしいみたいな、幽霊探偵みたいな、妖怪探偵になってくれたら、まあ、人間界に戻したるよみたいな話から始まるんですよ。で、いろんなまあ妖怪とかね、を退治、まあ、幽霊とか退治してくる。
ほうほうほう。まあ、学生やから、まあ、死因で考えたら、まあ、テクノブレイクとかそうなんですかね。
テクノブレイクした死因。
テクノブレイク。
まあ、テクノブレイクして死ぬとは思ってないでしょうね。
うん。まあ、大体そういうもんでしょう。ね、学生が死ぬ言うたらね、テクノブレイクしかない。
なんで、
テクノブレイクして死んで生き返ってますからね、僕らは。僕らは3人。
つやつやしてますね。
つやつやしてます。
うん。なるほど、なるほど。
まあ、まあそういう話っていう、ね、はい、ことでございます、うん、まあまあではって言われたんでね、
う
ん、
はい、まあ、それではと言われたんでね、
はい、
はい、まあでは次いきましょうか、
はい、
では次参ります。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
先週のラジオ聞きました。
また
同じ人じゃん。
同じ質問ちゃうのこれ。
私ならハンターハンターに出てくるゲイリュナの一人、コルトピの左手で触ったものを右手で複製する能力、ギャラリーフェイクが欲しいです。実はギャラリーフェイクも、漫画のタイトルなんですよね。
ああ、
むしろ富樫先生のこの言語センスが一番欲しいです、
はい、
とのことです。
ではって言わへん。
では言えへん。
今回はそれではなかったですね。はい、
絶対同じ人。
同じ人ですね。
ハンターハンターは知ってる。
いや僕本当ね、うん、通ってないこと多いんですよ。
はいはいはい、
ハンターハンターも知らないくて、うん、指先がなんか出るんですか、ハンターハンター
出るの。俺も知らんねんけ
ど。ハンターハンターも、いや、いや知らんな。
ハンターハンター釣り
一話完結の。
一応関係する釣り漫画だよ。いやマジで。
え？じゃ
あ釣り漫画なかった？
釣り漫画？
釣りはしてない。
嘘。
あの最初に主人公の男の子が、うん、あの釣りの道具持ってたけど、うん、もう後半にはない。
ない
よ。ないない。ないない。
あれ伝説のなんか主を釣るみたいな1話の超序盤じゃない、なんか、
うん、あ、そうな
んや。やってない、そういうのやってない、やってない、
やってない、
やってない、やってない、うん、主釣るとかやってない、うん、まあ念みたいな、あの気候みたいな感じですね、あの火みたいなので戦うみたいな、まあ同じっす。
あ、なるほど、
うん、昔なんかあのゲームソフトとかであの糸井重里のバス売りナンバーワンとかあって、
なん
か
あ
の、なあいうなんかタレントの名前ついてなんかおもろないゲーム出る、
ああ出てた、
あの感じ今思い出しましたね。
松戸屋陽一の朝までファミコン。
あったあったあった
あれあれなんなんすかね、タレントの名前ついてゲームのタイトルになってるみたいな。
あるあるね、でも面白いのはやっぱりサンマの名探偵とかね。
ああ面白い、面白かったんですか。
たけしさんのやつもあります
し、
ああそうですね、あれは伝説ですね。まあ、何なんでしょうね。
うん、
もう今ないですからね、そんなんね。
今、あの、なんか、その PS5 とかで、ね、ないんです
か？ないんじゃないですか。
中山部門のときめきハイスクールとかね。あります
よね。あ、それ知らないですね。
あ、そうなんです。ディスクシステムで。
ディスクですか？
はい。で、電話番号が途中で出てきて、電話もかけるんですよ。中山美穂がヒント教えてくれるみたいな。
あ、そうなったんすか？おもろ
い。今、かけてみようかなと思って。
どこにつながる？
まだ声聞こえたらね。
ね、ちょっと涙出てくるじゃないですか、やっぱり。
はい。そりゃそう。
はい。
いや、いいですな。
はい。
まあ、誰も知らない。っていうことですね、ハンターハンターはね。
ハンターハンター。あ、いくらも知らない
です。僕も知らない。あ、いや、なんか、試験受けるんですよ、ハンターハンター。
うん、ハンター試験。
ハンター試験受けるとこまでは見たっすね。
ほうほうほう。
だからもうそこからちょっと長そうやなと思ってやめたっすね。俺、ワンピースも見たことないっすね。
ああ、僕も、ワンピースはでも2巻まで読んだことあります
ね。あ、僕もそんなもんですよ。
うん。
早、はい、
いや、中山美穂さん亡くなられたじゃないですか。
なんでそんなこと言うねん。
じゃあ、ね、
こういうこ
と。池上くんに聞きたいねんけど、
わしに何聞きたいことあるねん、中山美穂
さん。関西人って、まず新喜劇の中山美穂さんと思わんかった。
ああ、まあまあまあまあまあまあまあまあ、そうですよね。
うん。いや、だから、ああ、もう、亡くなったんかっていう感じだったんですよ。ええ年の人やったんでね。
ニコニコしていく
な。ちゃちゃちゃちゃ。そしたらミポリンの方やったからちょっとびっくりしたっていうね。はい。ありましたね。
若かったですよね、中山美穂さん。
50何歳
ですか？ 50 何歳ですね。お若いですね。
まあその中山美穂さんもあんま知らないですけど、2話ぐらいしか見てない俺も。
中山美穂さん
の中山
美穂
2話
ぐらいしか、
何のやつ、
中山美穂さんの人生の中の2話ぐらい、
あ、俺も、あ、俺もビーバップとかじゃ3話ぐらいやって
る、3話ぐらい、
あ、ドラマとかですよね、多分大事な時のこと、ほんまテレビもそんな見てないからわかんないんですよね。
失楽園ですか、中山。
いや違う違う違う違う、ママはアイドルとかね、ありましたよね。
おお、
はい、はい、
ドラマですか。
ドラマで中山美穂もアイドル全盛の頃に実は結婚してて、うん、っていうドラマ、うん、中山美穂本人役で出てて、
うん、
でママはアイドルというのがね、うん、ありましたよね、はい、
すごいヒットした。ミポリンですよね、
ミポリン、
ミポリン、
はい、FC2 動画とかには出てないんですかね。
FC2 動画には出てないですね。
だから奥様系のやつとか、
ああ
、後々バレたら嫌っすね。後々出てきたら、
うん、ビーバップで早うからブレイクしてる人がずっとブレイクしてるのに出る暇ないでしょ。一回落ちてるんやったら、あ、その時かな思いますけど、ないじゃないですか、あの順風満帆な人生で。
いやだってもう超一流芸能人なんて昔はまあね、あのウーラビデオ全盛の時なんて、もう色、もうなんか伏せてこうよう出てたじゃないで
はいはいはい、ありました
。例えば中山美穂やったらそこに丸つけて中丸丸みたいな感じで、流出してんちゃうかなと思って。
いやでも絶対偽物でしょ。
偽物ですよね、多分ね。
広末涼子と反町が立ちバックしてるやつだけはちょっと本物っぽかったっていうね。
そんなあんのや。まあ、
いや立ちバックやからな、分からへんや。もう、まあ、う背中やん。
いやなんかもう
背中ですやんか。
本人っぽかった、
本人っぽかったんですか、うん、まあ、夢ありますよ
ね。夢あるんですよね。
僕あのパリス・ヒルトンの流出動画で山ほど抜きましたね。
そんなもんや
もんね。あれはもうあれもガチモンでしたもんね。
ガチモンでしたね。
いいですね。うん。パリス・ヒルトン。
ものすごいやってましたよ。
ものすごいやってた。
ものすごいやってました。ほんまに、ものすごいやってました。加えるし、はめるしで。ものすごいやってましたもん。
はめ撮り。うん。はめ撮りはね、ちょっと興奮しますからね。ちょっと知ってる人のはめ撮りはね。
うん。興奮するの？
いや、ちょっと知ってるから興奮するんですね。だって、普段肌を見せない人が見せるわけでしょ。なんか、池脇千鶴が映画の時におっぱい出したん
です、うん、残念な父って言われたやつね。
いや残念なんですかあれ。
あちょっと残念やったっ
す。あの なんていう大統領でしたっけ、あの、
ね、なんか映画のね、
そうそうそう、うん、なんかなんとかジョゼ、
ジョゼあジョゼ
でおっぱい出したじゃないですか。あの時もうそこのシーン止めて僕はもうしましたからね。
いやそりゃそうですよ、
ね、だいたいするでしょ。
だいたいします、
ね、昔だったらやっぱり我々おかずがないから。
あそう、
僕はやっぱ思い出深きそのセンズリの普段ネタで言ったら、うん、このあのターミネーターですからね。
ターミネーター
の言ったら、うん、あのその1の時に、うん、こうあの未来から来た男と、うん、まあ現世の女がこうマグが合う、はい、だからもう時空をねこう飛び越えてきて、はい、そういうことするっていうのもたまらんくて、はい、金曜ロードショーそれも録画して、はい、それでもオナニーしてましたから、
ね。わざわざそこでセックでいいね。
でもたまらん、なんかたまらんかった
から。たまらん。あ、うん、SF& セックス。
なんかもう、すごい好きでしたね。
サザエさんの太鼓さんとかで。いや、これ、じゃあ、あんねんけど、これ俺、言ったら、結構クラスなんですよ、俺もっていうやつ多かった。
太鼓さん
日曜日にやってた
んですか。太鼓さんって、ノリスケの嫁ですよ。
嫁。
エロい、なんかノリスケもエロそうですよ、なんか団地の。
あ、エロそう。ちょっとノリスケっぽいの誰かをつけるどちらかというと。
日曜日で間違って商店でセンズリ超えてるかもしれない。
商店でね。
そういう感じ、
ね。はい、ありました、ありました。はい。
まあ、そういう、何の回答かわからんけど、まあ、そういう、ノリスケっていうことで収まりました。
ノリスケ。
ノリスケ。はい。でした。
はい。
はい、では次参ります。
はい。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
もうすぐクリスマスですね。
はい。
リア充は爆発しろよクリスマス、うん、なんてドロドロした気持ちを俳句にした時期もありましたが、最近はすっかりどうでもよくなってしまいました、うん、ぶっちゃけ自分が暮らしていくので精一杯です、
はい、
他人に興味を持てないって老けた証拠ですかね。やばいでしょうか、
うん、他人に興味が持てない、
うん、
やばいかっていうことに対して
質問が証拠でしょうかと、
なんかもう一回読んでもらっていいですか。
はい、
あの一問目からです
か。一問目から
またそれではって
言われ
ても 言うやんええけどな。
はい、
まあ結局何や簡潔に言うと、
はい、他人に興味が持てなくなってきたと、はい、自分が暮らしていくので精一杯なので、まあ、他人に興味を持てないと、それは老けた証拠でしょうか。
昔は羨ましいと思ってたけどってこと
で、はい、そうです、
うん、心が大きくなっただけなんちゃう、許せるようになったんちゃうの、で自分の生活に焦点を当てたんちゃう、だから俺ももう最近はなんか昔は、
はい、
友達の彼女とかが可愛かったらムカついてた。
なんでムカつくん？
いやだから、うん、今思えたらなんでムカつくねんってなるけど、うん、昔はなんか嫉妬心じゃないけどさ、
う
ん、今ないんですよ、うん、今などこにその嫉妬心置いてきたんか知らんすけど、
うん、
目のなんか俺のね家にカップルが来て、うん、俺のベッドに座りやがったんです、うん、
はいはいはい、
そのカップルが、
はいはい、
でこの猿がって言って追い出したことはあるんですよ一回、そのだけで、そんなぐらい俺はなんかイライラしてた、なんか別にその友達悪くないよ、彼女とこうやって横に座って、俺のベッドにね、 まあ、いきなり座って、で、なんか、肩をこうやって、なんか、あの、頭に乗せてたんや。で、俺はなんかもう、なんか、なんなんだって思って、もう、イチャイチャすんじゃないよ、この猿がって言って、もう、なんか、喧嘩になったことがあるぐらい、なんか、嫉妬心がすごかったんやけど、もう今何も思わんから、もう、おおらかになったんじゃないですか。
ほう。リリアン君ってそのあります嫉妬心。
ね、嫉妬、なんかその、悔しいっていう感覚はわりかし自分に向いてて、
うん、
そもう、なんか、なんでこんなまだ売れてないねんとかいう感じのこの悔しさはあるから、それをまあ、言うたら、自分に矢印向けてなくて相手に向けたらそれが嫉妬になるんかなとは思いますけど、単純な嫉妬みたいなのは全くないですね。全くない。
あ、人に対しても
全くないな。
昔からですか。
昔から全くないですね。で、あるとしたらな、まああるとしたらですけど、僕はあの早生まれで3月なんですよ。
はい、はい、
そういう年齢的なもんに対するなんかちょっと埋められない、もう間違いなく埋められないっていうところの言った時間の差に対する、まあ、学生自分の思春期なりの嫉妬はありましたね。めちゃくちゃそれは嫌でしたね。悔しさ、もうそれも悔しさですね。3月生まれゆえにその4月生まれのやつとほぼ1年ぐらい違うのに、同じ言ったら1年生2年生3年生だった時は部活してるから、その1年がもうエグいねん。
まあでも如実に出てきますもんね、若い頃は、子供の頃は。
出てきますね。
確かにね。
それが一番嫌だったかな、学生時分の早生まれのやつが。もう今のが別に何にもないですけど。
まあ、嫉妬みんなないんやね。
ないっすね、そう言われたら。
ほんまか？いや、絶対あるやろ。絶対ある話しか聞いてない。いや、
ほんま？
誰
に嫉妬してるんですか？
いや、
さ、
女子と男の子が歩いとったらもう殺しますね、みたいな感じだった。それ嫉妬でしょ。
いやいや、で、どういうこと推しと、あ、推しと、
いや、推しとかさ、好きな女の子とさ、
そう、好きな子が、浮気してたりとかして嫌やるよ、そら。
いや、浮気っていうか、まあ、そうやな。
それとして、それはさ、自分が入ってる話でしょ。
ほう。
だから自分が好きやとかっていうことじゃないですか。ただ別に、友達が別に美人と付き合ってても何とも思わんすよ。
は
ぁ、
は
ぁ、
はぁ。だから、あれですよね、この質問通り、例えばクリスマスでさ、自分一人ぼっちで、で、ダンボール引いて寝てるやん。
いや、なんでやねん。
寝てて、
で、フランスベッドのね。
あ、そう、
フランスベッドのダンボール。
ダンボールね。ダンボールね。
寝てて、で、街行く人たちがカップルでさ、温め合ってるやん。
はいはいはい。
それは別に寂しくない。
いや、マジでなんとも思わんすね、そこは。
その光景で言ったら僕逆にその見に行きますわ。
見に行く。
僕ユニバ好きなんで、ユニバエントランスで人間模様って見てる感じはしますね。だから、まあ、完全なのだから他人じゃないですか、そういうのって、入り口の出入り口でビャーって出入りするその人たちを見て、ああ、ええなっていう感覚はありますね。
確かに、でも他人には嫉妬しないですね、俺も。
はい、
なんか関係性ある、その、例えば神田さんがさっき言ったみたいに、好きな人がとかやったら嫉妬するけど、
そう。
まあ他人は
別に友達がめっちゃ仲いい友達がめっちゃ可愛いこと付き合ってても嫉妬しないですね、別に。
まあ別にそれはどうでもいい。
どうでもいいです
ね。
それが自分の好きな子やったら嫌やね。
どうでもよくない。
そこだけですね。
池上さん、そういうのあります？自分の好きな子がっていう。
自分の好きな割と手に入れられてるからな。これはでも嫌な発言してるな。
めっちゃいい。
嫌な発言するな。
割と手に入れてる。
訂正します。訂正しておきます。
これは。
はい。はい。録音ですが訂正しておきます。いや、嫉妬しますね。やっぱね。
取り替えた。
嫉妬しますね、これはね。
いや。まあまあね、まあおおらかになったんじゃないですかね。
まあそうですね。人のことは別にいい、まあ、別にそれでいいと思いますよね。
まあと思いますよ。だってどうでもいいもん、他人のこと。
あと昔ほどクリスマスって恋人と過ごすっていうもんがなくなったんじゃないですか。
まあ、イメージとしてそれはありますね。
そうなんや。
今は別に恋人と過ごすなんて言ってる人って、
うん、
いや大げさにね、
うん、
あんま聞かんもん。なんか友達と過ごすとかイベントに行くとか、
うん、
おのおのの楽しみになってるような気がするから、
うん、まあそうか、まあ結構個人主義が流れとしてあるから、うん、まあ確かにそうかもしれない
です
けど、今その流行歌が何か分かんないですけど、
うん、
そのクリスマスソングの定番みたいなのが、うん、そう王道じゃなしに、まあその令和のこの時代のクリスマスソングとかってなんか作詞とかね、うん、ひも解いていったら実はほんまあんまないかもしれないですね、
うん、解いていったら、うん、
その恋人と過ごすであったりとか、
う
ん、なんかそういうのがあんまなかったりとかしますか、
はい、
だから もしかするとね、
うん、なんかそんな感じがしてきますけどね、
うん、
なんかコンビニでストロング買うて家帰ってパソコンで FC2 動画見てセンドリコいたみたいなのがもしかしたらメロディーになってる
かもしれませ
んやん。令和でね、クリスマスソング王道って言われた
ら FC2 好きすぎじゃないですか。
いや僕
も興味 FC2 で見てやってまへんで、だ
から僕なんかそれぐらい僕知らないですよ。エロもあんま知らない
ですよ。ああ、そう、
そうなんですよ。なんかそのベタなやつとかも全く分かんなくて、
うんうん、
FC2 のなんか動画、うん、動画っていうかなんかお笑い的なコンテンツ作るみたいな流れなかったですか、昔大阪で、うん、
FC2 動画で
動画をやるみたいなあったじゃないですか、ね、
うん、あでもあ確かに FC2 動画で花フックとか寄せとかやってた
岩
島と発言で
ありましたよね。
やってましたやってました。あ、ほんまやな、
はい、
やってました。で僕はあんま分かってないですけど、そうですね、うん、
ありましたありました。俺どの芸人がどのルートっていうの知ってるけど放送ではやめときました
、
まあまあ
まあまあまあありましたね、はい、
もう解決になったんか分かんないですけど、そういうことですよ。
はい
はい、
はい、
やばくはございません、
はい、
大丈夫です、
はい
はい、では次参ります、
はい、
どうも彼女のいない映画おじさんです、
はい、
先週の放送の俳句おじさんはどんな努力をしているのか知りませんが、
はい、
私は努力してます、
はい、
いつかラピュタのように美少女が空から落ちてこないかなと毎日空を見上げて生きています。
ああ、努力してるね。
財布なくした日もナゲット落とした日も空を見上げて生きてます、
うん、ああ、ナゲット。
それでは
な、ナゲットじゃない、なナゲットですか、あのナゲット、
あ、ナゲットです、はい、マックのナゲットです、はい、
財布とイコールなんですね。
ああ、
どう価値なんです
か、どう価値なんかな、財布の方が嫌やけど、
うん、
うん、
だそうです。
でも空を見上げて、
はい、努力してるそうですよ、はい、女の子落ちてこないかなと、
うん、
はい、
これまあ言うたら我々男性目線、いや、そうマリアさんはお綺麗やから、
はい、
あのまあ言うたらポテンシャルの高さがあって、うん、まあすごく良しとするんですけど、
はい、
まあよくある男同士の会話の中で、はい、どうやったらモテんのかなってぐずついてる男と
か、うん、
いや、まあ我々でもそうですけど、
うん、
だからどうやったら彼女できるのかな、うん、言うてる時点でマジ彼女できませんけどね、
ほんまに。それはある、
ね、だからね、ほんまね、あのなんかマイナスなオーラというか、
うん、
なんかそのネガティブな発言というか、
うん、
だいたいそういうやつらは総じてできへんなっていう、
うん、
やっぱあの余裕のなさってよく言葉になるように、
うん、
まあ、ほんま余裕がない感じが男からでもひしひしと伝わるから、
うん、
多分男の同性でそれってことは多分女の前に行ったら多分えぐいと思いますわ。
ああ、そういうことか、
うん、ほんまに
男同士でもっていうことですね。
そうですそうです、うん、うわーうわーってなるから、
うん、
もうほんまに鼻から息出てふんがふんが状態でこう、うん、うわーってなってるから多分、まあ、発言も多分おもろもないやろうし
ひどいな。
いやでももうほんまにそうやと思いますよ。もうだってその現場まず我々知ることがないじゃないですか、
まあ、
いやビャビャって喋ってて、うん、でその段階で圧うわこの感じでふんがふんがしてたら、
うん、
多分、
うん、
あかんでとか、うん、やっぱそのデートする前に一回せんぞりこいでから行けよみたいな感じあるじゃないですか。その余裕のない感じがほんまおもろないと思うんで、
まあ、それはまあ
そう、ね、余裕がやっぱそのある方が絶対いいから、
うん、
確かに確かに、
うん、
まあ、がっついて言ってる人にできた試しはあんまないですよね、
うん、
周りのね、
うん、
まあ、
一回流されるぐらいの方がやっぱ女性グッて食いつくから、
うん、
うん、だから1回目のデートとかでもやっぱちょっとがっつきすぎてて、
あ、はい、
嫌ですね、
よりもなんか、
ね、
まあ、ここでピシャみたいな、それともなんか、
うん、
夜の10時半ぐらいでもう終電ちょっと前ぐらいで解散するみたいな、
うん、
その余裕の、
うん、
もうなんか鼻息ふんがふんがの状態で、うん、もう どないしたら終電をみたいな、
そこまでやるのすごいな、
うん、
ガンガンガンって、
うん、そんなんやと思うんですよ、女性のこともあんま考えずに、最後の注文で唐揚げしようかみたいな、今この唐揚げいらんやろみたいな、
締めで唐揚げ行くんかみたいな、
今30分かかるけど鶏飯とか頼むとか釜飯行けへんみたいな、分かるやないかみたいな、ふんがんがしすぎとるんだ多分ね、だそんなおもろないから、まあ、余裕が必要なんですよ、
まあ確かにそうだ、
うん、山ほど準備はしていいが、準備なんて我々芸人からしてもそうで、はい、言ったらね、壁に向かって練習をしてる、はい、それは当然であって、はい、それを見せるもんではない、発表会ではないんですよ、はいはい、お笑いライブって、はい、発表会になりがちなんですけど、でもそういうもんじゃなく、その準備なんて当たり前のように、努力なんて当たり前にしてて、じゃあそのパッと出た瞬間にいかにそのパフォーマンスを発揮できるかってところに焦点を当てろ、お前は、
お前は、お前は、
まあそうですね、
そうや、
本当に、
そういうことね、
っていうことですよ。はい、僕はね、僕は思います
よ。いいまとめですよ。確かにね。自信なかったらそうそうです。お前は、
そうそうそうそう。空見上げる前にね。
空見上げる前、ああそうだね。
ちょっとだからある種他人にね、ちょっと任せる部分、
まあまあそう、そんな感じ
で落ちてけえへんかなみたいな感じで、じゃなしに掴みに行けと、
そうからね、
そのジャックと豆の木じゃないけど、豆植えてね、ツターでも生やすぐらいの勢いで落ちてくるかなってなしに、
そういえばで行けと、そう、自分から行けと、
で結局こういう人って大体失敗を恐れて行動せえへんし、ほんで失敗したら他人のせいにするんですよ、お前や、お前や、
怒ってる、怒ってますやん、
多分めっちゃ嫌われると思いますね。
いやでもそれは的を得てますよ。
先週の放送聞きました。あいつ何なんですか。もう二度と呼ばないでください。う
ん、いやでも的は得てるもん。うん、
まあね。
僕だからほんまねこうやってね辛辣なこと言うてまうんですよ。ほんでこの間もねうん、言ったお客さんとかにバーっと喋ってる時に、はいはい、女の子二人いてやって、はい、ほんで一人は初めましてじゃなしに一、うん、人はまあよう来てくれる人たちなもんで、うん、あれだまあ、なんかそれで、うん、でその関係性で来てくれやったと、うん、で初めましての人に対してそのよう来てくれる人が、うん、まあ、池山さんに何か悩みとかあったら質問したらっていう言葉尻を待たずに自分で発言してんのに、うん、池山さんに悩みでも相談してみたらの流れで、うん、いやでも言うてもあの池山さんって辛辣なこと言うから気づけてなみたいな、いいやったんですよ、うん、でも確かにそうやし、うん、言われたくないことを言われたくないんだったら僕に相談しないでくださいって僕言いました。
どっちもあるんじゃないですか。だから俺はズバッと解決してくれた方が気持ちいいですもん。てかそれじゃないと、うまくいけへんでしょ。結局は。そう言って言ってくれる人がいなきゃ。
背中なでなでとかトントンとかやったらよそでしてくれと。僕はもうあの殴るぐらいの勢いで、脳震盪するぐらいの勢いで言うてしまうが、まあそれもうまあ表言うてくれよみたいな感じでしょ。
そうだね。まあ、神田さんはなでなで、はい、ね、なでなでタイプでしょ。
なでなでタイプ。
なでなでして後ろからバックハグ。
バックハグ。
タイプですね。
もみし抱きタイプ。
なんか役割がねちゃんと。
はいはい、そうだそうです。
そうですよ。
僕もじゃあバックハグされたらくぐりをさわさわとしてくれるんですかね。
多分ねしてくれるでしょうね。
ありがとうございます。
はい。
はい。
ということです。
はい。
はい。
ということで、はい。
では次行きましょう。
次参ります、
はい、
こんばんは、
こんばんは、
もうは
皆さんどうか長生きしてください、
ほら、はい、怖い、このね質問ちょっと怖かった、
健やかじゃなくてもおしゃれじゃなくても笑顔で日々を暮らしてください、うん、底辺でも悲しくても寄り添い合って生きていればきっとなんとかなるはずです、うん、大好きな皆さんどうか長生きしてください、
ちょっと怖かったこれ、
それではまた、
またって言ってるから大丈夫やね、
はい、大丈夫ですね、
なんか なんか俺ら寿命ないんかなと思って
たねえ
、うん、寿命な、マリアさん何歳ぐらいまで生きたいですか、
いや生きれるもんだったらずっと生きてたいですね、
あそんな感じ、
うん、割と生きてたいですね、でも健康であるっていうのが第一条
件ですね、大事ですよね、これはね、健康であれそうですか、
あれそうじゃないですね多分
あらまあ
多分70、違う65ぐらいになったらなんか退業するのかなと思ってます、
へ
え、まあ、家族的にそうなんで、
ほ
う
ほ
う
ほうほ
う
ほ
うほう、
健康であれそうなんですか、
私、
はい、
私は健、まあ その僕あの左手がね血管ムクムク病で、うん、言うたら右と左で全然握力が違うんですよ、うん、
はい、
ほんでこの左腕で考えたらずっと、うん、まあ、皆さんで表現するとこの重だるい感じなんですよ、
まあ、
ずっと重だるくて、うん、っていう感じやから、まあこの左手左腕もうここ言うたら背中のこっち左側とかも腫れてるんですよ、もうかーって、まあ言うたら奇形みたいな感じになってて、
うん、
だからまあこんなんを持ってるからその長生きできるかなっていう感覚がまずないんですよ、健常じゃないから体調的に、
昔から
昔からです、はい、そうそうそう、だからまああの長生きできるかなって言われたら、まあこれがいつかなんかバンとなったら死んじゃうかなって感覚で言ってるから、
うん、
あんまだから長生き したいとも思わないというか、
うん、
まあ、とこ50代ぐらいでええかなって感覚ですよ、ほんま、うん、マジで
50代ってもうすぐやがん
ですよね、
うん、
はい、
うん
うん、
そうですね、50代ってもう、うん、もう本当にす
ぐやん、まあ多分楽しく終われそうな気がするというか、やっぱそのね、あの身内でもそうですけど、うん、なんか長生きしてて楽しい人もいればそうじゃない人も見てきてるから、
どっちもいますか、
じゃあってなった時に別に貯金もなければって感じやから、うん、もうなんかもう楽しいのは多分50代ぐらいでピャッと、
いやでもこれほんま信じたらダメですよ皆さん、これ芸人ね、大体俺たけしさんの本でもね松本さんの本でも全く同じこと書いてるじゃないですか、みんな50でもその死ぬとかね、辞めるとか、うん、みんな辞めへんやん、やっぱり、うん、なったら、うん、いやだから多分やると思いますよ、
うん、まあ、芸人をとか、
うん、
まあまあまあまあ、まあ、
やるんじゃないですか、
まあ、元気やったらやりゃええけど、その、うん、なんかね元気じゃなくてやれることって少ないと思うから、
うん、まあそうですよね、
そこなんですよね、
結局そうですよね、
うん、
元気に生きたいですね、
生きたい、
うん、
どこまでの範囲がじゃあその元気かっていうのは分からないですよ、
でも若い頃から比べてだいぶ元気なくなったって自分で思います、
うん、元気なくなった、まあでもうーん、明確な体力っていうのが学生自分がマックスするならばそこはなくなってると思うんですけど、まあ42歳の割には体力ある方やと思いますね、睡眠時間も僕短くて大丈夫やし、
うん、
なのでまあまあ他と比べるとっていうとあれですけど、まあ自分と比べたら体力は落ちてます、ただ他の42歳と比べたら体力はありますわ、ビジュアルも気にしてるし体重もあの増えへんようにもしてるし割とコントローラーしてるんで、自信はありますね、その体力あるかって言われたら自信があるって答えられますね、
いい、めっちゃいいこと、
元気やと思います、はい
はいはいはい、いいですね、
はい、
まあでも僕2歳違うんですね池上さんと、
この間40になりましたもんね、
そうそうそ
う、
2歳お兄さんなんですね、なんか、うん、もうちょっとなんか先輩やと思ってます、
あー、42で、
うん、でも、うん、そうですね、でも露骨に分かれません、この40代って、
うんうんうんうん、
同級生とか見て、
ああそうそうそう、
ね、分かりますよね、
もう地元帰ったらほんまにどないしたんやみたいな、あ女も男もほんまブクブクブク太りやがってね、綺麗にしてるやつは綺麗にしてますけど、
池上さん若いと思うんですよ、
若いですね、
外見とかも、陣田さんも結構若いと思う、
若いですかこれ、
いや若いですよ、
陣田さんだって55でしょ
なんでやの、
え、
48ですわ、
48
か、48や、
50じゃない、
55やん、あれこれしたらちょっと若いかもしれないけど、
大阪から名古屋に移動した時、え、ね、年齢下にしたんですか、
え、なんでやねん、もともとですよ、
最初
したんや、
リアルです、
リアル
です、リアル、
48、あれ俺なんか認識違ってたの、
いや48ですよ、
マジで50
年生まれですよ、1975年生まれです、
はい、これほんまっすか、
いやほんまほんま、
芸人嘘しか言わないんで、
なんでやねんほんまや、社長して、社長するやったらもっと若すぎますよ、これ。
55にしては本当に。
いや、55やない言うてんだから、
うん。勃起します?
勃起するよ、ちゃんと。
朝?
朝立ちもするときはあるわ。僕もあるけど。はい、
朝立ちしあるんですか?
するときはしますよ。
う
ん、すごいな。
するときはね。
うん、
しないですか、
うん、
いやもう、うん、しないですね、
え、いつぐらいからですか、
しないですか、意外、
いつぐらいとか分からんけど、まあ、するいやでもそうやな、するときはするっていう表現ができるんやったらするときはするやけど、まあ、基本的にしないですね、
う
ん、朝立ちでしょ、
朝立ちですよ、
朝立ちでしょ、
うん
うん、ほんまに、うん、
これ朝立ちみんなします、この何人かおるけど、
はい、
朝立ちする人、
はーい、
手挙げて、
はい、
おお、
いや嘘やろ、嘘すぎ、
あれ知らへんの、一番若いの、うん、
違う違う、若い子がせえへんっていうのはおかしいけど、ママ年いってるのにみんな知ってるって言
う
てる。
もう基準値余らない。もうチンチンが生えてるだけで朝立ちだと思ってませんか。大丈夫ですか。
ちょっとね、
プレッシャー絶対見え張ってますよ。
ねえ、ね、銭湯入る前の皮むく感じでちょっと見え張ってる感じですよね。
ああ、そうなんや。でもまあわりかしみんなしてるんだよね。
うん、いや、まあ本当だとするならばね。
いや本当ですよ。そんなとこで見え張る必要ないでしょ。い
や、あ、そこが一番見え張るとこやろ多分。
これ今この場で別に、ね、見え張らない
。そうだ、まあ、確かに。
うん、ああ、何の話でしたっけ。
長生きしてください。
はい、長生きしますわ。
はい、します。
はい、
はい、
します
。いたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では次参ります。
はい。
皆様こんにちは。
はい。
ジンタさん、体調はいかがでしょうか。
体調ね、よくないですね、うん、
長生きの次にもうなんか気の利いたこと言うたれや、ちゃんと。
もう少ししたらクリスマスですが、皆さんはどのようなプレゼントが欲しいですか。
ああ、いいな。
というのはあまりにもベタな質問だと思いますので、逆に皆さんがサンタになってプレゼントしたいものは何ですか、
うんうん、
またクリスマスに関するエピソードなどありましたら教えてください、
うん、逆にね、
ヘビークリッパーより。
お
お、
ってことです。
ヘビークリッパー
嬉しいですね、はい、こういう人がありましたら、
はい、ね、はい、ありがたいです。サンタになった場合ね、
なった場合、はい、プレゼントしたいものは何だと。
うん、相手によるよな。
うん、
リアルな話、相手によるけどな。
それはそうですね。
うん、全世界の子供たちって考えたら、
うん、
何やろうね。
アマゾンギフト券じゃないですか。
アマギフ、うん、何円分？
3000円。
3000円。
あ、結構くれる。500円くらいかと思っとった。
アマゾン聞くときは僕ほんまにそのアイドルのね、ストーリー前も言ってましたが、アイドルが生誕祭って言われるじゃないですか。
はいはい、はい。
知り合いのアイドルいっぱいおるじゃん。で、生誕祭にも行かれへんじゃないですか、やっぱ忘れてたりとかして。でも行かれへんときに、だいたいアマゾンギフト券3000円分を次会ったときに渡したら、めちゃくちゃ喜んでくれるんですよ。もう行かれへんかったことも帳消しにしてくれるぐらい、アマゾンギフト券の3000円分ってものすごいことなんですよ、パワーが。いやいや、マジで。
はあ、はあ、はあ。
そのうち、小やんでもいいからアマゾンギフト券くれ。
いやいや、なりますよね。
あの人、あの人今日小屋方やったーみたいな。
そうそうそう。甘いギフもらえんや。
甘ギフや。
なんか甘ギフはなんかみんな嬉しい。3000円ってちょうど嬉しいんじゃないですか。ちょっと足したら自分の欲しいものも買えるじゃないですか。
まあお金ですからね。
池上さんね、昨日あのここでイベントやって
た。ああ、ありがとうございます。させてもらいまして、
はい、来てないですよね。
来てない。
皆さんね、
うん、
アマゾンギフト券今日もらえる。
あ、本当だよ。
今日3000円分もらえる。
僕芸人21年やってるんで、はい、相当来てないんですよ。
あ、相当か。何
も。これまでの
私も。私もイベントやっとったよ。
あ、そうか。
そうそうそう。
なんかこれまでの分でも換算してくれたらいいです
よ。そうですね。
うん、
何万円届くんだろう。
うん。
まあ、アマゾンギフト券を配ると、
はい、
うん、
アマゾンかな、うん、
全世界
で喜んでくれるって言ったら、
うん、どうなんやろう。
だってアマギフじゃない場合、いろいろ考えなあかんじゃないですか。その人によって違うでしょ。
まあそうよ。
うん、喜ぶものが、ま
あ、そうよ。
うん、
アマゾン、僕マジでアマゾン使わないんですよ。
うん、
マジで。
うん、
だから嫌やな、アマゾンギフト券とかもらったら。
嫌やな。
なんで。アマゾンギフト券もらって使えへんかって、もう誰かにあげるときに置いとけるじゃん。アマゾンギフト券って
それはなんか僕が使えへんから、その価値観が分かれへんから、うん、なので自分が使えへんものっていうものの価値観がないから、そのあげるとしたら後輩になるから、
うん、
自分が必要とするものを後輩にあげるのはいいけど、
うん、
そんなやなって思うのを後輩に僕あげたくないから、アマゾンギフト券はいらんな。
あ、
クオカードは欲しい。
クオカード、
クオカードほど今使ってないですよ全然。
クオカードってだってコンビニで使う。アマゾンギフト券も使えるんですか。
アマゾンギフト券は使われへんですね。
ほら、使い勝手はあるじゃないですか。コンビニなんかそこら中にあるから。
いや、コンビニやったらコンビニで使える、あるじゃん、ローソンのなんか券とか、
ローソンやったらローソンしか使えないじゃん。クオカードなんか そこらで使えるから。
いや、クオカードが何が一番不便かって言ったら、うん、あれもアナログすぎるんですよ、クオカードって。
あ、そうなんや。
だからクオカードってまあテレカと一緒で、使うじゃないですか。1000円分あるとするじゃないですか。ほんで、例えば800円使わったら、ほんまにテレカみたいに穴開くんですよ。
穴開く。
その穴がね、微妙なところに開くんですよ。だから、800 800円使って今なんぼ残ってんのかがようわからん。
それはわかるわかるわかる。わかるわかる。
今やったらそのなんかファミマとかのバーコード決済とかそんなんでも何円とかも出るじゃん、うん、残ってる額とかが。ちょクオカードってアナログすぎてそれの残高がわからんから。不便は不便ですよ今。
そうやな、確かに言われたらそうなんですよ。クオ、うん、カード使うときに、うん、あと何も分かれか残ってるか分からへんから、うん、一旦これ出して残払いますわって言って使うんですよ、うん、あ、言われたらそうっすね。 うん、僕自体がめちゃめちゃアナログやから、うんうん、デジタルにまあ言うたら特化はしてないから、うん、まあそらそうか、なるほどな、
うん、うん、確かに、
うん、ほら天岐阜の方がええんか。ミルクボーイみたいな。ほら、そうか。ミルクボーイみたいな。
まあ嬉しいですけどね、天城分3000円もらえたら俺は。
そうですね。うん、
まあ、めちゃめちゃあのね、あの何も包み隠さず言いますけど、
はい、
うん、3000円ごときで嬉しいですか。
いや嬉しいですよ。
いや嬉しいですよ。
いやいやいや大人やで。
大人。
1万とかちゃいますもん。
いや、それは1万の方が嬉しい
ですよ。そうでしょ、うん、なんで3000円で嬉しいって言えるんですか。
いや、3000円でも。
綺麗事すぎません。
いや、そんなことない。
そんなことないですよ。
だって もっと欲しいじゃないですか。
いや、もっと欲しいよ。
別に盛り上げようと思って曲論言わんでもいいですよ、別に。いやいやいや。だって、
そこそこ嬉しいやろ、3000円。何もないよりかは3000円嬉しいじゃないですか。
何もないものに比べたら1万円の方が嬉しいじゃないですか。
1万円の方が嬉しい。
うん、そうでしょ、うん、だってもらったことないけど、1万円のやつもあるんでしょ、うん、
あるんですよ。
いや、好きなタレントやったら1万円くらい出せよって話ですよ。
あ、そう、あ、ファンからってこと。
そうそうそう。ファンからやったら1万円欲しいよ。
サンタクロースですもん。
だサンタなんてだってもう言うたら博愛でバーって行くんでしょ。ほら
博愛
だから3000よりも1万円が喜ぶって分かってるんやったら、うん、なんで3000で行くねんって話ですよ、サンタ側がね。あ、うん、お前頑張れとサンタも、うん、あと7000乗っけたらもっと喜ぶんやと。
現金主義なサンタ
すごいな、
うん、だって3000の喜ぶより1万円が喜ぶってお二人は言うてるし、まあ、うん、ね、うん、現実そうだとお三人さんが言うてるんやったら、うん、
いやでもだからでもサンタってそんな関係性ないやん、うん、関係性が薄い人間で喜べる俺限界で3000円やと思うのよ、うん、だから関係性が深い人間から1万円もらったらそれは嬉しいよ。
え、それ、うん、え、それ5000円はどうですか。
5000円もちょっとなんか、あ、5000円もくれたらあの人関係性薄いのにとは思うよ。
3000の方が楽ですか。
3000は楽。なんか3000やったら、うん、まあ、うん、ありがとうって言えますよ。
まあ、確かにね。うん、1万円いきなりね、
もらったら、
もらったら怖いかもな。
なんかお返しせなあかんとか思ったりとかするもんね。
せえへんやないか。
せえへんけど。
おい。
でもなんかその気持ちもわかりますわ。
いや、同じありがとうやったら、1回のありがとう同じなんで、うん、だったら僕は3000円も1万円欲しいですけどね。関係性どの子のあれ。
いや、なんか返さなあかんかなと思っちゃう、
ね。そう、1万円もらうとね、重たいですよ。だから、いや、だってクソババアに1万円もらったら嫌でしょ。
全然、全然
。
全然、だって僕、歌謡ショーの司会やってますから。
いまだにあのくだりやってるんですか、あの現金の。
はい、やって
ます。やってる。
バターンとずっこけてね。やってます、やってます。だからやってるんで、うん、なのでね、そんなん別に同じありがとうやったら、うん、はい、1000円よりも3000円よりも1万円の方が同じ価値と言ったら、うん、全く違うもんなん で、
なんかこれがあれなんですよ、多分現金やから、うん、現金というか金額だからちょっとやらしになる話じゃないですか、
うんう
ん、だからその物だったら、うん、まあ、1万円買ってきた物とかやったら受け入れられるんですよ、
うん、
なんていうの、うん、その露骨に1万円っていうのがついてるから、うん、なんか、わあ、悪いなとか思っちゃうんですよ。
う
ん、なんて言えばいいんかな。
もうでも我々40超えてるおじさんが 1万円はそんな難しいもんなんですかね。わかんないですけど。
え、そんな難しいですよ。
そうなんかな。
うん、
普通に今大阪で言うたら1時間1100円とかなんですよ、時給が、
うん、まあ名古屋もそんなもん、
うんうんうん、だからまあ言うたら1日ペロッと働いたら1万円近くなったりとかするから、
うん
うんうん、今その昔の表現やったらその給料3ヶ月分とか表現するのがあるとするならば、
うんうんうん、
言うて一日働いたら好きな、
まあ、1万円は絶対もらえますよね、戻しやったら、
うん、だからね、うん、まあまあまあ、あの一日で済むから、
うん、まあそうはそうやねんけど、
そうやねんけどなの、
うんうん、
なんの、うん、こんなめっちゃ集まって
る。そうやねんけど、やねんけど、ほんまリアルな話すると、うん、もうそのなんか、ね、さっきなんか、イベントの手伝いとかしても、だいたい1万円もらえますし、うんはいはいはい、バイトでも1万円もらえるんですよ。ほ、うんうん、なら、ええやないか、1万円ぐらいって言うんですけど、うん、これ悲しいことにね、うん、月30日しかないわけですよ。
はいはいはい、
だから30万しかないわけですよね、うん、リアルで言うたら。うん、そこからいろんな保険とか引かれてないしたら、うん、25も5、6万しかないの。こ、うん、うなると、うん、そんなも1万円人に渡してる場合じゃないんですよ。うん、生きていくためには。
いや全然余裕じゃないですか、うん、僕そんなそれよりもはるかにまだまだ収入少ないですよ、それで生きてますから。
いやいや、まあ、そうですけど、うん、いやでもいろいろな支払いもあるから
僕もあるから、
いやあるか、ね、
このやらしい話
だからそれやったらもう3000円よ。も
うちょっと待って戻しましょう、
はい、
多分めっちゃ夢がある投稿な、
うん、そうなんですよ、そうなんですよ、サンタさんになったら何プレゼントしたいですかっていう、う
んう
ん、
そう、
僕がサンタになったら3000円ではやりませんよ、
はい、
僕は1万円で、
1万円で
だって3000円よりも1万円の喜ぶから。
そうそうや、
だから僕があのサンタになってたら、あの郁也さんと陣太さんはあの仕事減ります。
あ、まあ確かにね、
なんなら3000円のサンタや、
3000円のサンタ、
僕は1万円のサンタやからもうすごいですよ、
うん、まあそう
です か、めちゃめちゃ喜びますから。
そうだそう
だ、
う
ん、はい、そうだね、
あの人に来てほしいみたいな、
なりますなります。
ね、神社さんと郁也さんが行っても2人合わせても6000円なんですよ、
うん、
僕行ったら1万円ですから
、うん、それはもテンション上がりますよ、
うん、僕がサンタになったら1万円、
いや何のマニフェスト間違いない
間違いない、うん、
本当に
僕がサンタになったら暁には
もう1万円を、はい、なんか まだ質問ありましたよね、その サンタ側となんかも
プレゼント、サンタになってプレゼントしたいものっていうのと、うん、クリスマスに関するエピソードがあればってことですね、はい、
関するエピソードね、
うん、
こんなペースでやってていいですか、でもこので
やばいですね、
やばいでしょ、
あと、
うん、
まだ結構あるんですか、
6問ぐらい、
まだありますね、はい、
はい、
私は誰か一人のためのサンタになりたいです、以上です。
あ、
はい、
あ、いいですね、
はい
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 はい、
行きましょう、
はい、
次、はい、
では次参ります。
はい、
陣太さん、
はい、
あっぱれアイドルファッションショーの司会、うん、2日間お疲れ様でした。
あ、今日です、昨日今日と、はい、
ボイメンと出てたと思ったら次はデラ、
デラですね、
はい、デラと歌舞伎ロックスです。
歌舞伎ロックス会いましたね、
はい、このラジオもよく出ておられるし頑張ってますね、
うん、
陣太さんに質問なのですが、サブカルアングラをやめて真剣に芸能界で
やめてない
頑張ろうと思ったきっかけを教えてください。
うん、ああ、
はい、
いやサブカルやめてないですよサブカルチャーノート言ってますサブカルチャーノート言ってますからね、ずっと
古いな、うん、2チャンネルのそれでの立てるのに、はい、サブカル
やめてるものないですよ、はい、
はい、まあ、はい、真剣に頑張ろうと思ったきっかけみたいな。
きっかけってことですけど、はい、きっかけは何なんですか。今時期でも出なくなったじゃないですか、まあ、店長はね、
うん、
出なくなって、うん、何もなくなったから、
うん、
なんか やらないともう何者でもないなっていう。マジで何で笑ってるんですか。
いやいや、
うん、
ユニークなこと言うてはるな思って。
いやいやいや、そうそうそうそう、
ユニーク、
うん、
はあはあはあ、はあ、え、うん、これね、それでそのやりだしたきっかけとしたら、まあ今時期の店長を離れたから、
離れて何もなくなったんで、うん、何もやることがなくなったから、
うん、
なんかそういうイベントとか出てみようかなと思ってやりだしたっていうのは、
うん、
うんうんうん、っていう感じですね、単純に、
うんうんうん、まあそれがきっかけ、
はいはいはい、
うん
うん
うんうん、
ですね、はい、
サブカルアングラやめて
る、やめてはない、やめてはないですね、はい、
やめと思われてます、
うん
うん
うん、
じゃあそのまあなんかまあね、再びそういう風にまあ脚光を浴びたいなと思って活動し始めたってなって、
はいはい、
まあ、その漠然としたもんでもいいんですけど、
はい、
そのまあ、皆さんが聞いててとかイメージしやすい目標みたいなのがあるんですか。
目標、
はい、
なんでしょう、いやもうなんか寄せとか出たいですね、やっぱり。
ああ、なるほどなるほど、
ほう、はい、
大仙芸場とかそういうことですよね。
そうそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
うん、
うん、
まあ、まあ目標っていうかあれですけど、
うん、どうなっていきたいって言ったらどうなっていきたいですか。
どうなっていきたい、
うん、
うん、
いやなんか、
はい、
食べていきたいですけどね、食べていきたいです、
うん、
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 そんなに深く何も考えてはない、知っての通りですけど、
はい、あ、なるほどね、
はい、
うん、
まあ、特にだから何もないですね、だから、
うん、
きっかけとしてはそうかもしれないです、 店をやってないので、うん、
うん
うん、店やってなかったらなんか自由じゃないですかね、なんか意見あると思うと思いますけど、なんか、うん、
なるほどなるほど、
うん、何かしらできるのでっていう形かもしれないですね、うん、
納得しますよ、そのこと聞いて。
いや、あんま納得はしてないですね。
なんでやねん。
いや、なんか別に目標があればいいってわけじゃないかもしれないですけど、
はい、
なんか本当はありそうなんですよ。
目標？
でもかっこ、うん、なんかあの恥ずかしくて言わないんで。
いやいやないことはないかな。
でしょ？なんか絶対ある、うん、ありそうなんですよ。
うん。
なんやろ。
明確な野望が。
ああ。
いやでも面白くなりたいっていうのはすごい思いますね最近。面白くなりたくて悔しいっていうのはめちゃくちゃありますね。
うん、まあそう
ですね。うん、
それは俺もめっちゃあるな。
なんか具体的に言うとことなんか角は立つけど、うん、簡単なやつでは、ね、負けなあかんねんと思いますよ、ランキングライブとかは。はいはいはい、
うん、
とは思いますね、
うん、
うん、そんな大学生とかね、うん、なんか、うん、でもそれはもう観客投票やし、うん、明確なものじゃないですか、それをなんか買ってないのに、
うん、
なんあんな俺の方がおもろいって言うのもダサいから言えへんだけで、うん、ほんま思ってるっていうだけですね、うん、
まあ、
うん、でもそれを言う、だから買ったらボロカス言うたと、なんかクソつまらんクソ大学生の人
買ったら、
うん、
いや、
だからそれが明確な目標かもしれないですね、一番
舐めてたやつ
は、そうそうそう、大学生に
もうね、いやほんま僕あのでもね、あの結構まあ大たらね、まあ先輩やからっていうのもありますし、うん、僕甘えて発言するからっていうのもあるんですけど、
はい、
割とまあ仁さんにおたくさしたりとか、はい、SNS でもくさすんですよ、
はいはい、
いや、うんうん、ほんまね、こんなん言うのもあれですけど、えらいなと思います。僕だって生きたないというか、そのまああの包み隠すと喋るとやっぱ大学生と僕共演したくないですもん。
いや、そうでしょ、
ほんまに、うんうん、おマジで、
う
ん、で大体のね、あの人らが辞めはるんですよ、
うん、
もう大学生を卒業したがもう辞めはるんですよ、
うん、
のそこのシーンで一応まあプロとしてやってるっていう、うん、そのね中で大学生というジャンルではあるが、
うん、
まあ言うたらあのマインド的なもんですよ、
はい、
大学生じゃなしに俺は大学生だがプロだと言うてもいいと、
うん、
いうものであれば、僕がもし大学生だったら、
うん
うん、一応先にプロっていう風のを言いたいなって思って、
うんうん
うん、でプロで芸人やろうと思っている大学生ですぐらいにしたいと思うんですよ、
はいはい
うん、そやからでも、うん、やっぱそのサークルの延長線上でしかないし、ただでもそういうところのシーンに行ったら、
うん、
まあ舞台上ではまあ言うたら同じ土俵の中で戦わなきゃいけないし、楽屋でも同じような感じでいなきゃいけないけど、絶対数が学生の方が多かったりとかしたら、その芸能界的な、あの言
う
たら筋論みたいな、もう当たり前のようなことがガラッと変わるんですよ。でももう言
う
たらキャリア積んでる売れてないやつは老害やから、
はいはいはい、
もう挨拶もなけりゃみたいなところも、言うたらこっちが行くのもまあちょっとちゃうと言ったらあれやけど、
うん、
行くとまあなんか圧かけちゃうかもせえへんしみたいなとこもあるから、なんかもう雑多な感じで挨拶はするが、でこうファーっとおったらこう学生芸人の中での言うたら人気者がファーってきたらそこにフィアーっと行ったりとかして、まあっていう感じであるから、まあ結局こっちに矢印向くんですよ。もう売れてない自分が悪いと思うんですけど、だからそんな気持ちになりたくないから僕は共演しないとかあるんで、でも共演してるから神野さん偉いな思いますわ僕。
いやほんまにね、それはほんまに自分でも思いますね。
ほんま思いますよ、
うん
う
ん、
もうそんなん一番嫌そうやったのに、
いやいやいや、
陰でぐちぐち言うタイプやったのに、
確かに、
ね、よう行くな思って、
うん、何か変わったんですね。
いやだってもうだってもう老害でしかないじゃないですか、自分がやってへんのに、うん、人になんか、
まあね、
やる言うなんて、
うん、
なんかそれが恥ずかしいなと思ってきたんですよ、
うん、
でも今はなんかそれがもうね、なんかねネタになるようになって、なんかそのいくらゆうくんラジオとか呼んでもらっても、
うん、
なんかこんなね、なんか茨の階段で10位やったのを豊橋漫才コンクールの審査員やってたとかいうのが、なんかもういじってくれるし面白いみたいになってきたから、なんかもうそれでもなんか僕でも大学生と戦わんかったらもう審査員やってることでやっていけたんですよ、うん、騙せ騙して、でもどんなもんってなんか自分の中で嫌じゃないですか、はいはい、やっぱり、
うん、
うん、
そう ですね。
うんうん、なのでもうやっぱその楽屋どっても明確なんですよ。まあその言うて若い子は、まあ、それでもええとは思うんですけど、うん、もうゴリゴリのミーハーなんですよね。うんうん、で言うたらね、そうパッとこう共演する中でこうテレビラジオでとかメディアに出てはる人がおったらふーっと言って、それこそあの一緒に写真いいですかとか言ってポストしやると。うんうんうん、いやいやその何年僕は名古屋で活動してて。何年君らとおって、うん、あの写真1枚撮ってくださいと言われたこともない僕を前にして、うん、ようそんな感じで折れるなって思うし、うん、でももちろんそれはまた自分に矢印向いて、うん、まあ、売れてない僕が悪いんやとか思うけど、うんうん、はあ、まあまあ分かりやすいなとか思って。
いやでもこの前ひどかったの、うん、話しましたけど「ラビット!」あるじゃないですか、うんうん、「ラビット!」でその前 あのダブルダッチの西井さんと飲んだと久しぶりに名古屋で。はいはい、ほんで、ラビットというところがちょっと紹介してるて、うん、ジェンダムって言われて、ほ、うんで行ったら、そのね、若い芸人がいっぱいおって、うん、ほな、うん、俺入ったら、おわすみたいな、うん、なんかもう、あ、ジンタ来たみたいなね、はいはいはい、感じやって、その後に、石井さんが入ったら、すいません、ご挨拶させてくださいって。でみんなで、ちょっとおかしないか、言うて、その感じって。
それはおかしいよ。
おかしいでしょ、うん、でも、その明確なんですよね、そういうとこが。うんうん、
いやらしいな、
うん、そうそうそう、だからもうそのね、そのまあ言うたら僕関係性で言ったらその金属バットっていうね、うん、漫才師がおって、はい、でそのロン毛の友康くんでもピャーッと店来てて、うん、おおっとパーッとったら、うん、の若手がピシッとなって、うん、ほんで写真撮ってポストしていいですかって言うてて、うん、いやなんか君らわしにあんま挨拶してないでとか思って、うんうん、もう分かりやすいな、
明確にね、うん、分かりやすいですよね、うん、
いやでも昨日もね、その歌舞伎ロックスの氏神さんと一緒やったんですよね、うん、はい、ゲストが来てくれて、そのイベントで、うん、ほんなアイドルとは全然知らないですよと、うん、歌舞伎ロックス、うん、で運営のおっさんは知ってるからずっとアイドルに写真撮ってもらえへん言うて、ん、言って、うん、アイドルなんかようわからんのに、うん、歌舞伎の、うん、塗ったおっさんと写真撮らされて、
はいはいはいはいはいは
い、いやでも氏神さんが一番面白かったのがずっともう喋ってて、なんかイカ亭の話とかしててね、うん、それは面白かったんですけど、うん、でも俺2日間、2日イベントだったら2日、うん、明日も来る予定やったんだけど、うんうん、ロンハー入っちゃってさっつって、うん、白塗りばっかりが集まるみたいなのが来た、うん、ロンハー入っちゃったからちょっと東京帰らないとダメなんだよって、うん、あそうなんですかって楽屋で言ってて、うん、このまた他の人が来るときに、うん、いやじゃあ明日もおると思ってロンハー入っちゃってどんだけロンハー入ったら嬉しかったよ
って言いたくな
ロンドンハーツ出ることも、ね、MC でも言ってましたからね、ちょっと明日も来たかったけどロンハー入っちゃったから、
はいはいはい、まあ、可愛げがありますよね、そういう部分は、ね、見え隠するとね、
いやしかもなんかほんまにね、師匠方のいぶし銀のごとくあのお江戸をね、あ、お江戸ってやるんですよ、皆さんご一緒に言うてね、もう営業でも何千回歌ったお江戸を綺麗にやってはりましたからね、あ、すごいプロやなと思って、小さいステージにも手抜かずお江戸を未だにやるという、はい、
はい、営業っていうのは本当にね、あの、うん、手抜くんですよ、
うん、まあそうですね、
本当に、うん、売れてはる芸人とかでも手抜いててね、うん、有名やのに、あ、もうこんな手抜いたらもうそんな顔さすのにやめとけやっていう感じで手抜きますからね、営業は、う
ん、あ、きついよな、うん、あんま見たくない光景ですけどね、うん、はい、では次行きましょうか、
はい、はい、では次参ります、はい、はい、こんばんは、
はい、
いつも楽しく聞いています、はい、池上さん出演会は陣田さんとの絡みが最高で毎回楽しみです、うん、年内で殿の思い出、うん、若い頃の陣田さんとの思い出教えてください、
うん、若い頃の陣田さんとの
陣田さんとの思い出はね、陣田さんの時ね、あの、うん、霞田のバイトしとったんですよ、うん、でその時に
いや、いろいろやってたからどれか分からない
霞田のバイトしてて、とりあえず池上君、なんか取ってくれと、うん、取ってくれたら俺に米が入るから、うん、その、うん、俺は米が欲しいから、新聞を取ってくれって霞田のこと言われましたね、ほんでその新聞で言うたら拡張員でしょうね、多分ね、
うん、山田ジャックさんがやってはって、
ね、あ、そうなんだ、ね、米が入るから、なんか霞田のこと言われました、うん、それはやっぱ思い出深いですね、はいはいはい、そんな米欲しいんやみたいな、
そんな、そんだけしかないですか、そんな米の、
いやもうそれだけですよ、
それだけ
や、いや米はでも医学部にも入ったでしょ、あれ米
だから入らんでええの、うちは実家ぐらいしかねえんだと思うけど
いらんわ、そんなもん。
昔ってモテてたんですよね、神田さんって。
もう入れ食い状態と思いますよ。
ねえ、なんかそういう話聞いたらね。
若い頃そうだね。
シュッとしてたんですよ。
シュッとしてたんですよ、若い頃
は。その頃は出会ってたんですか？
出会ってて、はい、そのビレッジヴァンガードっていうのね、でそのなんかビレッジヴァンガードプレスでなんかね、はいはい、なんかそのコラム書いたりとかして、いけすかんようなね、ハンチムかぶったりと
かね。中村祐介くんとね、友達で、ラジオやってた。
ニヤニヤして
たね、これ。すぐ出すんですよ。ロハロハの話
だからね。ロハですよ。ビレッジヴァンガードと大体言うからです。
僕もだからその中村祐介さんにお世話になってた時期は、その僕借金があったんですよ。で借金があってその発芸っていうところでイベントやってた時に中村祐介さんがその時あの4畳半のなんか DVD かなんかがまあ販売されると。でそれでまあ
神話体系っていうね。
でそのお客さんにこうプレゼントするっていうふうになってたけども、今からここに僕はサインを書くから、今からお客さんの中でこれオークションすると、でオークションしてそれを僕にくれましたわ。
あ、
借金の返済に当てて、
すごい、
すごい、
いいエピソード、
そんなにしてくれましたね。うん、それもやっぱあの仁太さんのおかげかなって。いやいやいや。仁太さんのおかげかな。
仁太さんのおかげでね。
いやもうでも中村君がアジカンのジャケットをずっと書いてて、アジカンの CD が出るたびにくれてたんですよ。でそれをほんまに金に困ったから売ろうと思って、持って行ったら全部サンプル版でこれ買い取れませんって言われて。僕未だにアジカンのファンじゃないの、アジカン全部 CD こう家に置いてあるというね、綺麗なまま、はい、っていうのはありますね。
はい、いや、ジンタさんとの思い出か、まあ、昔のってことでしょ。
はい、
でもほんまにね、やっぱおじさんになってきてるから、やっぱ忘れてると思うんですよ、
ね。いや、そうですよね。
何がって言われてもないけど、まあでも、あったらやっぱ楽しいなって。って思うし、会いたいなと思う、もうほんまに、嫌な先輩ですね。
嫌な先輩。
おごりもしてくれへんし。
いや、確かにね、おごりはしてくれないでしょうね。
まあまあ、金がね、そもそもが、
ね。ないことないで、その金ないなんて、そんなないことないじゃないですか。
ないことはない。
タバコも吸うてね、そんな、なんかあの、
ね、酒も飲んで。
昼飯とか、なんかランチとかあげて、その、なんか、スナック行ってどの子の子に。金ありますよ、そんな。100円でも200円でもええねん。100円も200円も怒ってくれへん。
いやいやいや、うちの別れた嫁と同じこと言え。払われへん言うたら、いや、ツイッター見てるで、言うて。飯食っとるやないかよ。
はいはいはい。
若い頃か変わってないってことですね。
変わってないですね。
変わってない。
まあ、それはいいことかもしれないですけどね。やっぱね。
よし悪しで言ったらね、まあ、ずっと悪い
やつ
です
よ。
スタイルを貫くということで。
で、みその思い出みたいなのはあります？
みそのビル自体の思い出？そうやな。まあ、まあ、環境面で言ったら、僕ほんまに、嫌な感じで言うと、学生自分はもうほんまに太陽の存在やったんですよ、陽キャの方ね、でおったから、あ、こんなに人間って陰キャおるんやと思った場所ですよ。
いや、ほんまそうやな。
ほんまに。もう僕、マジで、マジで嫌でしたもん。
いや、わかる。あの、負の空気があるところだったら、ほんまに人間ってへこみますよね。負の空気が溜まってるから。
こんな人のことを思いやれへん人間が、こんなにもおって、ほんで、その人らがその人らで、それぞれを腐すんやと思って、地獄のような空間でした。ほんまに大っ嫌いでしたもん、僕。はじめ。
はじめね。
みそのビル。
そっからどう変わってたん
ですか？だから僕がおじさんになるのと、まあ寛大な気持ちになっていったって感じですよね。やっぱ、ちゃんと人間って嫌な人間がたくさんおるんだっていうのを、まざまざと見せられた場所ですよ、み
そ
のビル。
そんな嫌な場所？
いや、当時やっぱ武闘派が多かった。なんか、ユッキャの武闘派というか、
そうですね。
だから、よくあることで言ったら、まあ、例えば僕、スター・ウォーズが好きって言ったら、じゃあ、その情報のマウンティングを当たり前のにしてくるんですよ。だから僕はスター・ウォーズが好きやから、スター・ウォーズのことだけ喋りたいのに、ほら、スター・ウォーズが好きだったら、1900何十年代の、これ知ってるっていうのはちょっと知らないんですよ。ああ、じゃあ、スター・ウォーズ好きって言ってるのこれも知らないんだっていう、もうこんな感じのことを、いや、お前は生きてきたとか、生き様として、その僕よりも年齢 目上やから知ってたのに、それをグググググググってくるから、いやもうだるいなこいつらって思って、話術も思んないから、もう言うたら自分が知ってる情報をはいこれはいこれはいこれみたいな感じで言うてるだけで、おもろないおもろないおもろない言うて、
いやなんか連れと二人なんかジャッキーチェンの必殺選手権の話みたいなのしてたら、パッと入ってきてね、水のベルでね、そうやったら昼エンディングは昼バージョンの必殺選手権か夜バージョンのどっちの話してんのみたいな、いやお前の話してへんし、どっちで話してんのにみたいな、まあ、自分の知ってる情報を言いたいっていうね、
そうそうそうそう、ほんでまあ言うたらね、こうやってパッと来てビャーッと喋ってくれるね、人がおって、でカッカッと喋ってたら、いやまあ芸人もやってこうやって店もやってたらモテるやろって言われて、で僕そんなあのピャッと言うから、いやモテますよって言ったら、いやほんまお前腹立つなっていやいやあんたがモテるって言ったら、もうモテるって答えただけやのに、なんでこんな詰んだ状態でなんか質問に答えただけやのに喧嘩にならなあかんねんみたいな
確かにどう言えばいいねんって感じ
ね、あんたそういう態度がモテへんで、おめちゃめちゃ喧嘩しましたよ、お客さんとも、
まあ、あのね、水のビルってなんかちょっと特殊な感じはあるから、確かにいろんな人変わり者は来そうですね、
変わり者が多かったです ね、
そんな話も聞くし、でもね、もうもう年内なんでね、
そうですね、
まあいろんな思い出があるでしょうから、
はい、
なんかまあ、あのか悲しいかって言われたら備えですね、
備え
備えです、
そういうのってでも去ってった後とかさ、あのまあ亡くなった後になんか、わーって思い出して、あーっていう気持ちになるもんなんじゃないですかね、なるんかな、ならんのかな、
いやならないと思いますね、だって僕の人生今現状42年で、水戸の便におったのが15年やから、たかだか15年ごときで僕の人生を狂わしたと思うなって思うタイプなんですよ
何に喧嘩
売ってるの、いやマジでそうなんですよ、例えばその好きな人と付き合って別れたってなっても悲しいと思わで、なんて言ったらいいかな、たかだか例えばね、例えば1年半付き合いましたってなっても、いや言うたら1年半やと、僕の人生狂うほどの1年半じゃないと、なぜなら君と出会ったのが、出会って付き合った期間が1年半なだけであって、僕はそれ以前君と出会うまでに生きてきたから、今後あのいなかったとて僕は生きたという方が長いから、あのいなくなったとて生きていけますっていう自信しかないんですよ、
あなんかそういう気持ちも分かるな、
なのであの、味噌のビルがなくなったからといって、
はいはいはいはい、
別に僕は狂わないです、
まあね、それまで生きてきたわけやから、
ただそれは悲しいかと言われたら、まあ、備えというか、悲しい気持ちがあるというのは事実です、事実としてあるが、どうですかって言われたら、まあ、備えかなっていうっていう、
はい、
めちゃめちゃドライですけど、
まあまあね、
なので訂正します、
訂正
めちゃめちゃ寂しいです、
寂しい、
結局寂しい、
もうちょちょ切れます、ちょちょ切れてます、もうみんなと会えなくなるのが寂しい、会いに来てほしい、
寂しいでしょ、でも移転はするんですよね、
移転はしますね、
決まります
ね、
はい、
なのでまあまあまあまあ、
まあ、新しいね、ところもちょっと楽しみですけどね、はい、では次、
はい、
行きましょうか、
では次参ります、
はい、
食い倒れの街、大阪在住の池上さんがおすすめする名古屋の美味しいお店ってありますか、
うん、あそれ聞きたいですね、名古屋に来たらここ行くみたいな、
僕、あでもこれあんま言いたくないけど、あの栄の駅がね、まあ金色の最寄り駅で、夜とかあるんですよ、その栄の、まあ、何番出口とかもと分からへんし、改札で言うとね、分からへんけど、改札出て、で中日ビルの方に歩いていく進行方向の左手にある居酒屋さんがあって、で11時からランチメニューしてるんですよ、でそれが990円なんですよ、でおかわりご飯できるんですよ、めっちゃええんですよ、
なんていう名前、
もう僕ね、あのこれあの めちゃめちゃ雑に店を利用するから、店名を見ないんですよ、場所で記憶するから、
どこだろう、
そこ990円でおかわりできるし、でまたね、何がええかって言ったらね、そう喫煙もできるんですよ、
一番い
い、喫煙できる、そうだよ、喫煙もできるし、テレビもあって、テレビもバーってっ流れてるんです
よ、まあ、あるのはようあるけど、
そうだちょっと古い、
あそうです、そうです、
一番面白いとこ一番好きなんで、
テレビあって、その時たまたま名古屋グランパスの試合がやってたんですよ、 うん、ほんで僕サッカー好きだからもうね飯食いながらもう一人で喋っとったんですよ。ほな隣のおっさんが、いや君は誰に喋りかけてるんやと。
一人で喋って
る。そうテレビの中、いやこらええなーってランゲラック今年からもうグランパスから離れるから、でもキャプテンマーク巻いてな、ほんまに優勝の日飾ってほしいわーってこと喋っとったら、君は誰と喋ってるんやと。でその連れ持ってその対面で座ってるお姉さんが、いやもういいじゃないのあなたって言って、だって
なんでそんなドラマが
生まれて、誰と喋ってるか分かんねえんだよ。いやもう一人でサッカー好きで喋ってまんねやって喋ってたら、そのおっさんの隣のところになんかね、こんななんかまあ15センチぐらいのなんか鉄板のところになんかあの入ってるなんか白いものがピャッと配膳されてきたんですよ。でそれ気になったから、お兄さんそれ何ですのって言って、とろろの食い物ですわって言うから、いやこれ今度ちょっとまた来たら頼みますわって言って、またテレビ見て一人で喋っとったんですよ。っていうぐらいまあ自由に過ごせる空間で、
めっちゃいいですね。
いいんですよ。
栄の周りに何があるんですか。
なんか、パン屋さんあったりとか、だから近く、近いですよ。
近い
ですか。
近いしかもタバコ吸える
んです、ね。タバコ吸えるんですよ。
そうそう。ああ、なんか居酒屋みたいなとこ。
居酒屋とか。
ああ、わかりました、わかりました。
あるある。
そこそこ。
はいはいはい。
あれからやってるんですよ。11時からやってるんですよ。
あ、やってる、やってますね。
ランチ
ですね。
で、990円で、なんかその、2品かなんか選べるんですよ。その一品で。で、それ選んでみた、チョイスして。で、頼んで、ご飯もおかわりできるから。
思い出した。
そう。あっこう、あの、昼はどうかわからんけど、ほんま夕方めちゃくちゃ混んでますからね。
混んでますよね。
あ、そうなんだ。うん、めっちゃいいですね、う
ん、
ここは。
みんな分かってんのに名前思い出せない、
あれ分かんない
ですね。
あ、そう、だからそんな感じなんですよ。名古屋の芸人とか言うても、あ、なんか知らんけど、なんかあるなみたいな。そう、だからあんまだから利用してはらへん。
はいはい、
確かに名前やな。
あっこを使ってて、ね、そこのね、店主もね、スキンヘッドでね、金のネックレスしてて、寡黙な感じで働いてはるんですよ。もうなんか、ええですね。お疲れ様でございましたみたいなこと言わなあかんのかなっていう。
そんな感じの。
いやもうそんな見た目の方ですよ。
まあ多分ね、もうみんな分からんでしょうから、まあ神田さんに、場所は分からんすよ、ね。
分かります。
はい。
今度来ために来てくれて、はい、まあ神田さんにね、はい、神田さんが立たれ怒って。
え、なんでやねん。
だからそういう案内好きなんでね、神田さんね。
はい。仕事ないけど。
はい。女性限定ですかね。
女性限定で。
ね、はい。
はい、
はい、ということです、
ね、
はい、
最
後です、はい、最後終わりですかね、
あと2問あります
、2問ちょっとさっきの時の時間がね、もう朝を迎えてしまうので
、そうですね、はい、ありがとうございます。では次参ります、
はい、
ゆっくりと12月の明かりが灯り始めましたね、
うん、
いつかのメリークリスマスしかり、山下達郎の例の曲やクリスマスキャロルが流れ始める頃の曲、うん、90年代に流行ったクリスマス曲ってなんで綺麗な曲ばっかりなんですかね、
うん、
浮かれた時代だったのになんでなんですかね、うん、という疑問です。
なんでなんですかね、
はい、
綺麗な曲、
うん
うんうん、そうですね、いつかのメリークリスマスもそうだし、
うん、
一人ぼっちのクリスマスよ、浜田翔吾のもそうですよね、
うん、
浜翔も、
うん、
確かに失恋ソング多いな、
うん、
まあ、
うん、
まあそれはね、
うん、
ハッピーな曲ばっかやっとってもって思ったんちゃ う,
そうです、ね、
てか売れたんちゃう、うん、ただ単に、
うんうん、
まあなんでと言われたらでもほんまそうでしょうね、
うん、
言うたら、その邦楽のポップなそのメジャーシーンで考えたら、言うたらね、その売らなきゃいけないってところで、まあそういうビジネスですから、なんでと言われたら、まあ売らなあかんから、
まあブームでしょうね、
ブームを作っていくって流れでね、
そう、たまたま寂しい曲出したそれがなんか普通に売れて、ほんならもうそうしようかっていう、
言われてみればそうですね、本当に。
でやっぱ我々おじさんになってきてて、やっぱ本当にあの情報としてあの令和の情報アップデートしてないなと思いますね。
ほう、
だって、マジで知らないでしょ、こう今こうパッパッパッって言われたら、
うん、
こ、うん、もう、うん、若い頃からすれば、
うん、
もうオールディーズもオールディーズじゃないですか、
うん、ここですね、これね、
何を言ってんのって話
で、うん、昔やね、
多分もう今の若い子らしたらもう西野カナとかあいみもちょっと古いぐらい、
いや古いでしょ、
古いですね、
西野カナは古い
で、もうだから演歌でしょ、だから
演歌、
若い子らで TikTok とかそういう動画投稿サイトで流れたりとか誰かがカバーしてるからギリ知ってるとかってレベルで、
確
かに、これって他にオリジナルのソングあったんやみたいな、
その辺はそうですね、
だってもうほんま分かんないですもん、この2020年っていうところの枠組みで考えたら、まあざっと約5年ぐらいの間での、このクリスマスソング定番だったら、いやもう全く分かれ
へん、
分かんないです、
一番自分の知識で最新仕入れたそのアーティストって誰ですか、
これじゃあ、せーのでいきます、
せーのでいきます、うん、
最新のだから、
ね、
自分の中でね、うん、最新の、
うん、ちょっともうちょっとあれか枠狭めません、男性とか女性とか洋楽邦楽とか、
あ、最新のアーティストとして言っていくと、
うん、それでせーので言うとして、ちょっと僕、はいはい、うん、なんかジャンル
狭めて、男性にしましょうか、
男性の洋楽、うん、邦楽、
邦楽、邦楽、
邦楽の男性の、
男性
の、まあまあ割かしみんなが知ってるような流れるメジャーな、
うん、ああ、はいはいはい、はい、
一番最新、はい、自分の中で最新、
はい、わかりました、
じゃあ行きましょう、はい、うん、せーの、
ユーリー風、
全員違うな、なんて言いました、
ヒゲダン、
ヒゲダンが最新？
ヒゲダン？
うん。マリアさんは？
こっちの剣と。
こっちの剣と。ああ、はいはい、あれか。
じゃあ、私はユーリ。
あ、ユーリ。
ユーリね。
ああ。僕は藤井風。
ああ、そう。まあ、ジブラ見た。
ジブラ見た。
うん。もうほんまに藤井風って何って言ったんですよ。おじさんですよ。
藤井風
ね。藤井風。いや、あれをだって風と読めないですよ、あの感じで。まあ、
確かにね。藤井風です。
ほんでパッと出てた藤井風っていうのは、
ちょっと芸人っぽい。
もう、便利するって店でカラオケやってやるから、ごめん、ああ、なんかパッと、実は、曲は忘れたけど、まあ、曲はパッと言えませんか、うん、読むだけやから、うん、何でも例えば何やろ、あのジントニックってのあるやろ、あ、ジントニック、うん、あ、藤井風っていう人が、いや風邪ですといけないみたいな、めちゃめちゃ恥ずかしかった、
恥ずかしかった、それは恥ずかしい、藤井風、
ね、ほんま普通に間違えましたね、
藤井風っていいっすね、なんかでも、うん、
だから当たり前すぎて、多分あのボケにもならんようなことじゃないですか、
まあ多分ね、
藤井風を知ってたら藤井風なんて読めへんみたいな、
確かに確かに、
うん、
でも意外とみんなばらけますね、それは、
うん、これ、うん、今の中でやった一番古いのはヒゲダンが一番古い、
ヒゲダンが古い、
これ僕マリアさんが言ってるの全く知らなかった、
が一番新しいですね、
あの、はい喜んでってやつ、
はい喜んで、
知ってんすね、
知ってる、もう結構好きっすよ、うん、結構好きっていうか、うん、今結構どこでもかかってる、
かかってますね、
どこでかかって
る、いやもうコンビニとかでも、
へえ、う
ん、まああの有線、
うん、
でかかってます
よ、
ね、ノリがなんかクリーピーナッツっぽい、
声似てますね、
そうそうそう、
うん、
みたいな感じですね、
うん、
はい、
クリーピーナッツもピンと来てないんじゃん、
うん、クリーピーナッツはだってなんかあの
ピーナッツクリームちゃいます、うん、
あのね、パンに塗るやつですよ、
パンに塗るやつ、
クリーピーナッツってね、業務スーパーで売ってるやつですよね、
でっかいですかね、
わかります、わかります、清少1Cとかにはないやつや、
では最後の、
はい、
はい、
行きましょうか、
はい、
では最後参ります、
はい、
はい、こんばんは、
こんばんは、
こんばんは、
ボキでさ、
んうん、なえ
ボキでさ、
なんですか、呼ぶ、
ボキさんという方、はい、ボキさんという方がいらっしゃる、はい、最近銀魂を見直しているので影響を受けて喋り方が変わってるんでさ、旦那、自分の好きなキャラクターの喋り方しかしちゃなめなバータイムやったら面白いんじゃないかと思いついたんでさ、
ほう、
実際にやってみる前にプロトタイプをやってほしいんでさ、よろずやの皆さん、
うん、
マリアさんは好きなキャラの、イクヤさんはこち亀の大原部長の、ジンカさんは筋骨マンの喋り方でしばらく喋ってくだら、喋ってくれんでござらんか、うん、ということで、
まあ、はっきり言って、はい、僕こち亀全然知らないんですよね、
うん
うん、だから大門でしたっけ、
大原
さん
が誰かが分かんない、
ああ本当、
うん、
でその筋骨マン、
筋骨マンってどんな喋り方やったか忘れましたね、うん、
まあじゃあまあ一旦は、うん、始めてみますか、その
分からない分からないに
分からないに
一分ぐらいね、
筋骨マンってどんなやったかな、
うん、まあだからね、まあ、いきなりは、まあ、この会話の流れでこう喋り出した方がいいと思います、そのなんか、
うん、
かしこまってはいどうぞってなったらあれやから、
うん、
もう今からのターンでもうあの今の話題で喋っていく感じ で、
池上さんはあのカバオ君でいきましょう、
カバオ、
アンパンマンの
カバオ。アンパンマンのカバオ、なるほど。僕 の, のアンパンマンのカバオくんが全くわからないですけど、はい、僕なりのアンパンマンのカバオでいきますね。
はい。
はい。
じゃあ行きましょう。
はい。
何についていきます？
だから、この、あ、そうか。質問自体はなかったんですか？
ないです。
設定で？
設定で、もうこれで喋ってくださいみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。じゃあまあまあ、年末っていうタイトルで。
うん、まあ、今年どうでしたか
みたいな感じ。今年どうでしたかでしょうか。はい。じゃあせーの、
うん、まあカバはさ今年に限って考えましたらまあうんまあ不甲斐はあったかって言われたらないですわカバは
わあそうでごまんかそうでごまんか
カバはね
ああては
ただ僕は納得してるんですけどカバは納得しない
ああ、カバは意外と哲学的なんでごわすな。
僕は納得してるんですけど、カバはやっぱ、
納得してないと。
うん、カバはね、うん。僕は大丈夫なんですよ。まあ、頑張れたなって感覚はあるんですけど、カバは結構ね、細かいこと気にするんですよ。カバはね。
わては、今年はなんかもう、大波乱がテーマでしたね。大波乱がテーマでごわしたわ。でこの2人何も喋ってないんですけど、
うっしゃしゃしゃしゃ、
うっしゃしゃしゃしゃ、
アレルギーが出てますわ。
アレルギー。
筋骨マンの。だから。うっしゃしゃしゃ。
うっしゃしゃしゃしゃ。
うっしゃしゃしゃしゃ。
いや僕は大丈夫なんですけど、やっぱそれあカバはそれ嫌がりますよ。僕は大丈夫ですよ。カバはそのうっしゃしゃめちゃめちゃ嫌いやって言ってます。生理的に。
生理的無理と。
生臭いし。
生臭いで。
何歳？
ゴアス。
ゴアス。好きなキャラいない。すげえ困る。特に。
あれ？
マリアさんなんか指定されて。
指定されてます
けど。好きなキャラっていう、あれしかな
くて。あ、でも梅野仁太になったりじゃないですか。
うわ
梅野仁太になってちょっと喋ってみたら。
そうだそうだね。好きなキャラ。
あ、そうですね。梅野仁太的にはですね。
梅野仁太の喋り方で喋ってみたら、ね、音色、なんかイントネーションとか。
イントネーション。まあ今年は女の子の手をシュリシュリしたんで、まあええですわ。
ああ、それちょっとありかも。
女の子の手をシュルシュルした。
シュリシュリ。
シュリシュリ。
シュリシュリした。
お手手をちょっとシュリシュリさせてもうたんで。
まあなんか、日常的にやるらしい。で、ごわすわ。日常的にですわ。
僕はもう芸人としてそれはなんかね先輩やから楽しいですけど、カバーとしたら嫌ですよ。
生理的に無理。
カバーとしたら嫌ですね。カバー結構細かいんで。
細かいんで。
気持ちいいんでしょ。
気持ちいい。いやいや普通の話だね。どうでも締めましょう。ね時間が、
まあ、もうね、
はい、もうね、来スペシャル回もスペシャル回ですよこれは。
ね、
はい。
でごわした。
はい。
はい。まあ謎は解けんままですけど、何がどんなキャラだった
か。はい。難しいよ。
はい。ということで、まあね、今回池上さんに来てもらって、まあ公開収録で1時間半ぐらいですね。
えら長なって、普段よりも30分以上長なった感じですね。
まあまあでも前も1時間半やったっすけど。
いや前2時間じゃなかったっす
ね。前2時間でしたっけ。
出ていただいた時長かった
ね。確かにね。質問18件来てましたから。
また多かったんですよね。
そうそうなんですよ。
今回も多かったですね。
多かったですね。
池上さんが出るかなと多いですね。
いやだっていやこの間だって僕パッと行っただけやから、普通の時からレギュラー会から質問多い
番組
やから、今回たまたま。
そうですね。確かに。
僕の質問あったんですけど、ありがとうございます。質問送ってくださった
ね。ありがとうございます。
嬉しい限りで。
ということでね、皆さんね、まあ今時期でも来て今来てらっしゃる方もね、
はい、
来てくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございました。
ね、ご付き合いありがとうございました。ということで、またね、まあ、来年にはならんか。まあ、全然まだ、ね、あと2回ぐらい、
多分、あります
よ。ありますよ、
ね。
またお会いできればと思います。
はい。
はい、ということで、今日のゲスト、池上さん。
はい。
はい、そして僕、イクヤ。
梅野仁太と、
マリアでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかった。